おはようございます。前回は大いなる命について鈴木彩子さんの詩をご紹介しました。さて、鈴木彩子さんは死に向かって進んでいるのではない、今をもらって生きているのだと命の尊さに目覚めた喜びを表現されています。かたや私たちは物質的な命にこだわり、反対に死に向かって進んでいると引っかかってしまっています。お日様を直接目で見ることのできないように、自分の死を直視することは怖いことで、見たくないものです。ましてや死には5つの原則があります。死ぬ時はいつも一人であり、死は代行不能であり、死は初体験が最後の体験と言われ、死は予約不能で、死亡率 99% ではなく 100% です。考えてみれば、これらの死の五原則は至極当然のことです。当然なことだけど、考えたくないし、逆にどこまでも行きたい、死んでも命のありますようにと祈りたくなります。では乗り越える方法はないものでしょうか。昔から人類の大きな問題となっていて、いろいろ考えたのですね。まず、どこまでも命長らえたいものだと不老不死の薬を求めました。親鸞聖人が大切にされた7人の高僧のお一人で、中国で浄土の教えを伝えられたかの曇鸞大師とて、不老不死の方法を説く仙人の教えに迷われたのです。そんなもの見つかるはずもありません。現代でも臓器移植や人工臓器を薬器になって開発しようとしています。それでも千年も生きられるわけではありません。不老不死にはほど遠いものです。ではどれだけ生きれば満足するのでしょうか。むしろ永遠の命を授けると言われたらゾッとするのではないでしょうか。竹取翁もかぐや姫が天上に帰った時、失望から延命を捨て、彼女からもらった不死の薬を山の頂上で燃やしてしまいました。その煙は不樹の山でいつまでも立ち上がっていたと言います。次に、肉体は滅びても霊魂だけでも残りたいと、そしていつかまたこの世に現れることを願いました。ミイラや輪廻転生です。余震場再生しても幸せとは限りません。玉手箱を開けた浦島太郎が関の山です。どちらもありえないと考えた賢い人は、せめて虎は死んでも顔を残す、人は死して名を残すと、何か自分の命の証になるもの、いろいろな業績や名声を残そうと頑張ります。そして最後は、私という人間的な生命にこだわらない考え方です。自分だけの生命にこだわらず、大いなる命に目覚めた人は、世界観や価値観が変わり、平常の生き方が変わり、より多くの人のための働きが出てきます。宗教や宗派にかかわらず、その教えが本物なら、その人をして大いなる命に目覚めた生き方に導かれるということです。すごく難しいことですね。考えてみますに、私たちは一日一日が生まれては死に、生まれては死にを繰り返しているのでしょう。私どもの宗派である真宗大谷派とも深いご縁があり、医療と仏教の関わりについて古くからお話しくださっている田畑正久医師は、京都工科女子大学発行の生きることの物語でこのことを受け止められて、遠い未来に死があるんじゃなくて、毎日死の練習をしていますよということが本当に知恵の眼でうなずけてくれば、死ということは 仏さんにお任せで、私は今生きている、生かされていることを精一杯生きています、南無阿弥陀仏と、それでいいんですよと言っています。私たちの命の本来の在り方は、願われ、支えられ、呼びかけられ、教えられているものです。それはつながりと歴史の持った命の姿であり、見える命は見えない命によって支えられているということです。ここに松尾芭蕉の一句があります。春雨やよもぎを飲ます草の道、少し薄ら寒い春先、眼前に広がる田園の目の及ぶ限りに春雨がゆったりと降っている。この雨は天地のぬくもり、命のぬくもりであり、私の命のぬくもりだと喜んでいるのです。芭蕉の句には、読まれる対象とそれを見ている芭蕉とが別々でなく、一人称の世界が表現されています。天地いっぱいの命の声を聞くような自然の調べが、そのまま私の命のぬくもりとなってくるような安らぎが心の隅々にまで行き渡っていきます。それこそ見えないもの、聞こえないものが、実は見えるもの、聞こえるものを支えていることを、私たちは心しないといけないでしょう。